2022年10月16日手術礼拝を始めます。まずこの礼拝のために一言お祈りいたします。天の父よ、今日私たちに目覚めをお与えくださり、兄弟姉妹とともにこの会堂に集い、御前に礼拝を捧げする恵みをいただきまして感謝いたします。一週間の歩み、また私たちに糧を与えてこのように整えてくださいましたことを感謝いたします。またあなたの御前に私たちいろいろと過ち、至らぬこと、身胸にかなわないことを行いましたら、主をどうかお許しください。私たちがどうかこの一週間の始めにあたって御言葉を聞いて整えられて、また新しい一週間始めるものとさせてください。今巷でも少しずつ日本人も外国人も旅行客が増え始めている状況でありますけれども、依然として世界の中ではウクライナをはじめとする戦争、紛争、また人権侵害、至るところに苦しみや悲しみがあることもまた覚えます。どうか主よ、この世界を作られ、この世界を救われる主よ、どうか私たちがのこの生き様、どうか憐れんでくださり、必要なところに、嘆きのあるところにあなたが御手を差し伸べてくださいますように。私たちもまたあなたからいただく御言葉、福音を通して、福音によって生かされて、地の塩、世の光としてこの世に送り出されて、世を照らす光とどうかさせてくださいますように。またどうか世界中の為政者、この国の為政者の上にもあなたからの知恵があり、どうか正しく民を導くことをどうかさせてください。主よ、どうか教会に来られない兄弟姉妹の上にあなたからの慰め、励ましをお与えください。また信仰遠ざかっている友の上にあなたからの導きがあり、今一度あなたへと向けさせてくださいますように。どうかこの礼拝を御手に委ねます。どうかあなたが私たち小さなものでありますが、ふさわしいものとして礼拝をどうか受け止めてくださいますように。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。では聖書を読みいたします。新約聖書マタイによる福音書5章1節から12節新約聖書の6ページです。新約聖書6ページマタイによる福音書5章1節から12節をお読みいたします。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。ここまでを説教、幸いはいずこにと題してお伝えいたします。 本日の御言葉は三条の説教と呼ばれる有名な説教の冒頭に相当する箇所であります。で、使われている言葉そのものは明快で分かりやすいのですが、どのように耳を傾けたらよいのか結構迷うところがあるかもしれません。まず最初に注目すべきポイントは3節と10節にあります。あんまり深く目で追う必要もないんですけれども、どちらもですね、節の後半に天の国はその人たちのものであると言われています。つまり3節と10節に出てくる天の国は枠組みとして機能しているわけです。で、サンドイッチでいうところのパンの部分なんですね。で、サンドイッチの具に相当する、4節から9節までをパンにあたる天の国で挟み込むことによって、本日の御言葉が全て天の国について語っているものなどだと示されているのです。サンドイッチみたいになっているわけなんですね。で、天の国はマタイ福音書ならではの言い回しでして、他の福音書では神の国と呼ばれています。大きな意味の違いはありません。いずれにしても人の国、地上の国ではないですね。神が支配する国を指しています。厳密に言うと神の王国という言い方がされているんですけど、聖書では神の国、天の国と言われているわけなんですね。で、神がおられ、神が支配する天で、天というのは地上ではないですから、人間の汚れとか邪念には影響されない、そういう天を強調するためにマタイの福音書では特に天の国と呼ばれている次第であります。で、そういうわけでして、本日の御言葉について真っ先に言えることは、この世の格言として解釈することはできないということなんですね。格言のように言われてるんですけど、この世の格言じゃない。要するにですね、この世じゃないってことは普通の格言ではないのです。仮に普通の格言でしたら、人対人、人間同士の倫理道徳が語られ、格言を聞いて実行する人の結果や評価というのは同じく人間から受け取ることになっていたことでしょう。もしそれが普通の格言だったら人から評価を受ける。ところがですね、本日の御言葉はそうではない。天の国の格言ですから、人対人ではなく人対神なのです。格言を聞いて実行する人の結果や評価は神から受け取ることになるんですね。人間ではなく神がその人に報いる、そうした類の格言だということを初めに覚えておきたいと思うのです。で、そのことを踏まえて次は格言のテーマに触れたいと思います。で、テーマはもうご存知かと思うんですけど、幸いであります。昔の聖書だとですね、心の貧しい人はとかじゃなくて、幸いになるからどういうものっていう、幸いになるかな、元の言語のギリシャ語でも幸いだっていうことから始まってるんですけど、幸いがテーマ。幸いだと評価するのはもちろん神であります。神が評価なされるのであれば、評価する基準も神にあるわけです。神がご自身の基準に基づいてその人を幸いだとおっしゃってくださる。人が人に向かって幸いだというのであれば、言うのとはまるで違うんですね。で、神の基準ですから、そこには真実があります。真実な基準であれば信頼も置けるというものです。で、逆にですね、人間の基準による幸いだと、そこには歪みとか虚栄心、エコひいき、あるいは忖度が入り込むわけですけれども、神の基準だからこそ正真正銘の幸いなのです。当てにしていい幸いであります。 でそういう幸いの中でも最初に語られるのが心の貧しい人々で、心の貧しい人々、これ言葉は単純ですが内容は分かりづらいものです。でここでの貧しさとは神の御前における物乞いのような状態を指しています。大事なのは人の前ではなくて神の前での物乞いのような心の状態なんですね。私は何も持っていませんと神の御前に自分をさらけ出して素直に打ち明ける。私には富も力も名誉もありません、主をどうかお救いくださいと。天の国とはそういう人たちのものだと主はおっしゃってくださるのです。そこに神と人間との根本的な関係性が言い表されています。人間とは神の御前においては物乞いに過ぎないのだ。力や祝福の源はどこにあるのか、権威の源はどこにあるのか、それは神がおられる天ではないかと。そして同時に気づかされることがあるんですね。普段いかに人が人間の富や権威をもてはやし、本当の祝福の源を忘れているのかを。で今日はもうほぼ網羅していきたいと思ってるんですけども、続く4節ではですね、悲しむ人々は幸いであると言われています。問題は悲しむ理由であります。宝くじが外れて悲しむとかそういうのは論外なんですね。悲しむ理由の最もストレートなものは神の義を求め、ただ心の中で求めるだけでなく、世間とも葛藤して迫害を受けているのになかなか叶えられないと。神の義を求めているようにいるのに速やかな答えが得られないこと、それが理由で悲しむ人々は間もなく神様から慰められるから幸いだと、そのように主はおっしゃっているのです。もちろん自己都合の悲しみがあってお祈りしてそこで慰められることもあるでしょう。ですが本日の箇所における悲しみとは自己都合の悲しみではなく神の義を求める人の悲しみだということを覚えていたいと思います。で、5節の柔和な人々というのはですね、神の義を求めて速やかな答えが得られなくても暴力に訴えない人のことであります。で、これはですね、まあ、私自身もハッとさせられるんですね。ロシアによるウクライナ侵略戦争においていち早く悲劇を終わらせる鍵を握っているのはただ一人、まあ、ご存知ロシアのプーチン大統領だと思います。しかしプーチン氏が戦争を終わらせようと努力しているようには見えません。そこでついつい期待してしまうのが誰かが彼を暗殺してくれやしないかと。もちろん私自身がやるわけありませんし、できませんし、したいとも思いません。ただ暴力に訴えたい、そんな思いはクリスチャンであってもついつい抱いてしまうことがあるかと思います。そんな内なる暴力的な感情も含めて私自身御言葉によってたしなめられた思いであります。暴力を心の中で思うことも要注意なのです。ああそれでも納得がいきませんね、つまり、納得いかないと思うわけなんですよ、プーチンさんのことについて。つまり柔和であることは特に理不尽を耐え忍ぶことでもあるんですね。理不尽な状況がそこにあっても暴力で解決しようとしちゃいけない。そこで思い起こすのがやはり主イエスの十字架でしょうか。罪なき神の子であられるお方が理不尽にも苦しい十字架の死を耐え忍ばれた。柔和の象徴はやはり十字架であると。この十字架を仰ぎ見るたびに、密かにプーチン暗殺を願う私がいかに柔和とは程遠い人間 なのかがまた示されることになります。柔和な人たちは地を受け継ぐと言われています。地を受け継ぐことは世界を支配することでもあります。ただ相続するとかっていう意味だけじゃないんですよ。そこでそれを統治する、支配するってことも含まれてるんですね。つまり理不尽な暴力に対しても柔和に耐える主イエスのような人たちこそが世界を支配するにふさわしいと、そう教えられる次第であります。どんどん矢継ぎ場に行かなくちゃいけないですね。6節の義に植え乾く人々については言うまでもないでしょう。義とはもちろん神の義であります。この世において神の義がなかなか実現されない冷酷な現実があります。それでもなお、あなたは神の義に植え乾いていますかと私たち一人一人が問われているように感じます。もし神の義を諦めていたら植え乾くことはありません。まあ神の義が実現されなくてもしょうがないよねと思ってしまったら植え乾かないんですね。でも諦めちゃいかんのですね。でそしてその植えと乾きは間もなく満たされるのだと主はそうおっしゃってくださるのです。7節の憐れみ深い人々、憐れみ深いとはもちろん他者に対する姿勢、生き様のことであります。牧師である私なんかよりもここにはよほど憐れみ深い方が多くおられるように思います。ただですね、その憐れみの中身が大事なんですけれども、ヒューマニズムの憐れみではなく、真実に憐れみ深くあるためには私たち自身が神様から憐れみを受けていることを深く感じていなければなりません。もっと具体的に申しますと、この憐れみの中身は許しであります。神から多くを許されているものとして他者をも許す生き方をしていますかと。他人を許すためにはまず自分自身が多くを許されている、あり余って償いきれないほどの罪を許していただいている、その許されているいただいているという思いがまずは必要なのです。そういう思いを持って他者を許し憐れむ人々が憐れみ深い人々と言われている。そういう人々が神様から憐れみを受けますよと主はおっしゃっているんですね。まあ、補足的に申しますと、憐れみ深いからといって人から憐れみを受けるとは限らないんですね。でも神様はそれを知っていてくださり、神様が憐れんでくださるんだ、そこに私たちは救いを思う次第であります。で8節の心の清い人々、これ本日の御言葉の中で、もう抽象的で解釈が難しいところなんですね。心の清い人々、つまり心に濁りがない人、これすごい難しいんですね。これは双心なく神の義を求め神に恋願う人、純粋に神の国を求める人々のことでしょう。イエス様は、まあ、幼子のようにっていうふうにおっしゃるわけですけれども、言葉は単純ですが双心がない素直さは大人になればなるほど難しくなっていくものです。例えばこんなふうにですね、あなたは本当に純粋な人ね、でもね世間はそうじゃないのよ、信仰が大切なのはわかるけど実際はもっと気にしなくちゃいけないことが他にいっぱいあるのよと、そんなことを言われたことないでしょうか、ね、言ってしまう人もいるかもしれないですけど、それではダメなんですね。純粋に神の国を求めたい、そういう人たちこそが神を見るのだと。この神を見るという言葉が指し示すものは決して小さなことではありません。ある意味信仰の究極奥義と申しますか、悟りの境地であります。聖書ではですね、神を見れば死ぬ、必ず死ぬ、死なずして神を見ることはできないとまで言われています。あのモーセでさえ 通り過ぎていく神様の背中をちらっと垣間見ることだけがようやく許されたぐらいなんですね。つまり人が素直に信じることは神様が最も喜ばれることだと、そのように言ってよいかと思います。でそこでどうしても影を落とすのがですね、よこしまな宗教の話なんですよ。昨今、話題にはなってますけど、素直に信じて自分や家族の人生を大きく狂わすような被害に遭う人が特に日本では問題になっています。ここで申し上げたいのは何を素直に信じるのかであります。何をが大事なんですよ。素直に信じること自体が危険だと日本ではそのように言われやすい傾向がありますが、信じる対象こそが本当は議論されなければなりません。人間は誠の神を素直に信じてこそ真の力を発揮するのです。神を見る、これほど恐れ多く、これほど幸いなことはありません。9節の平和を実現する人々ですね。これは5節の柔和な人々とも似ているんですね。暴力には訴えないこと、暴力には訴えず、しかし積極的に平和を作り出そうとする人々。私はどうしてもですね、平和というと日本国憲法のことを思い起こすんですね。憲法9条をどうするのか、これも国会ではどっちかというと右と左に両極に分かれて極端になっちゃってるんですけども、憲法の改正は憲法自体が許容しているわけですから、改正について議論することをタブー視するわけには参りません。改正していいって憲法に書いてあるわけですよ。そうではありますが、教会としてクリスチャンとして私はどうしても非暴力を追求したいのです。そうするとですね、必ずこういう議論があるんですよ。それならもしどこぞの国が攻めてきたらどうするのか、いや攻めてこなくても攻めてきそうになったらどうするのか。事柄はそう単純ではありません。実際に戦争が起こるかどうかなんていうのはですね、ウクライナの例をご覧いただければわかるように、直前までわからないことだってある。私自身も教えられましたけど、平和を作り出すことは決して簡単ではないと感じます。それでもなお平和を実現する人々は神の子だと呼んでいただけるんですよ。こういうことっていうのは有事になってから考えるとだいたい右に流れていくっていう危険があるので、本当は何もない時にじっくり議論しなくちゃいけないんですね。何もない時こそ私たちはクリスチャンとして教会として平和を実現するんだ、そのことを深く考えさせられます。今は残念ながら何もないとは言い切れないような時期になってしまっているので、なおさら気をつけて考えなくちゃいけないわけなんですね。で、10節はもうお分かりかと思いますが、教会がクリスチャンが追求するもの、それは神の義であります。そして神の義を求めれば迫害されてしまうこともまた織り込み済みだと、そう教えられる次第であります。これひどいんですね。もう義のために迫害されるってだけじゃなくて、私っていうのはイエス様のために罵られて迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、それでもあなた方は幸いである。私たちはそういう世界に生きてるんだということなんですね。最後になりますが、果たしてここで語られる御言葉は、幸いだと言われている御言葉がは今私たちが生きているこの世界の中でどれだけ実感を味わうことができるでしょうか。私自身説教の準備をしようと最初に思い始めた時はですね、どれだけ実感あるんだろうって私自身通ってしまったというか、感じたんですね。それでですね、ちょっと本日の御言葉の最初に戻るんですよ。実は1節2節は最後に取ってあるんですけど、主イエスはですね、その直前からの箇所と関係あるんですけど、押し寄せる群衆から離れ山に登られました。距 距離を置く。そこが重要です。神の教えは時に人々と距離を置くんです。人々にはおもねらない。主があえて人々から距離を置くことで、天の国が人間の願望や邪念に染まる領域ではないんだと示されるのです。あえて群衆から逃れてきてるんですね、イエス様。もちろん群衆の中で教えも説かれてるんですけど、この三条の説教ではわざと離れてる。上から語る、天から語る。山の上っていうのは神様の立場で語るっていう部分もあるわけですけども、でそこで弟子たちはどうしたかっていうのは大事なんですよ。弟子たちが近くに寄ってきたとあります。弟子の方から近づくこと。主よ、私たちは聞いております、どうかお教えくださいと。私たちの方へ、逆はダメなんですよ。私たちの方へ神の教えを無理やり引き寄せるのではなくて、私たちの方から近づいていく、その距離感が大切なのです。つまり天の国に入れていただける実感はどうか、この世の価値観にどっぷり使ったままでは程遠いものだということであります。この世を離れて私たちの方から近づいていく。この世を離れてっていうのは、その例えば修道院みたく、そのどっかにこもってとかっていう意味ではなくて、この世の価値観を離れてという意味なんですね。しがらみにとらわれていては、それは本当の信仰や神の国にはならないんですね。どれだけ神に近づいていくのか、どれだけ主イエスの教えに近づいていくのか、その生き方を続けていく中で、確かに天の国の実感は味わえるのだと。今日本も世界もこのような状況だからこそ、なおさら天の国への招きを覚えるものであります。最後に一言お願いします。天の父よ、三条の説教、約2000年前に弟子たちが教えていただいたその御言葉、私たちもまた追体験することが許され感謝いたします。近年起こっている状況からますます幸いとは何だろう、幸いは本当にあるのかといろいろ思う時もあります。しかし主よ、あなたはこの群れに、私たちに向かって幸いだとおっしゃってくださいました。山の上から語られた主の御言葉、私たちはどうか離れて、傍観するだけの群衆ではなく、近づいていって耳を傾ける弟子とさせてください。弟子で居続けていることができますように。主よ、どうか私たちに必要な御言葉、天の国の福音、ますます私たちにお与えくださいますように。またどうかこの世が平和に、また私たちも平和を実現するものとして、どうか豊かに用いられますように。何よりもあなたが私たちを深く憐れみ許し、そして一人一人の賜物に応じて豊かに用いてくださろうとしていることを覚えます。どうか私たちが幼子のように心の清い人々としてあなたに付き従うことを得させてください。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。How marvelous, how
blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of God's redeeming love. Here I find my greatest treasure.
Stay thou nearby.
Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or in pain. Come quickly and abide. Is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come. I need thee every hour. Teach me thy will and thy rich promises in me fulfill.
Darkness deep.